市ヶ谷教会から神様の身元へと旅立って行かれた方々を年に一度こうして覚えて礼拝をいたします。全聖徒の日、全聖徒主日、こういうふうに申しますけれども、その言葉通り、すべての聖なる人々、それが全聖徒であります。この方々は聖なる人になったということを表しています。先ほどの子どもたちのお話の時に榎本兄弟もちょっとお話ししていましたけど、前にご遺影が、お写真が飾ってありますが、知っている方、あるいはもう記憶から遠い方もいらっしゃるかと思いますが、そうした方々との教会生活のことを思い浮かべるとですね、聖なる人という表現がふさわしいかどうか、まあ、身近にいた人とか、よくお話をする人とか、したことのある方とかなんかですと、そんなふうにもこう思うかもしれません。案外私たちの記憶というのは、一緒に笑った記憶とか、あるいはちょっと苦い辛い記憶とか、そういうことの方がしっかり覚えていて、聖なる人であるような一面というのはあんまり記憶に残らなかったりします。それでも全ての聖なる人々として私たちは今日覚えているのです。これは私が皆さん方に、この方々を聖なる人というふうにいたしましょうと提案しているお話ではないんです。神様がこの方々を聖なる人としてくださったのであります。生徒たちは皆神様によって聖なるものとされたのであります。今日の旧約聖書に目を通して、あるいはそれを耳にして、ああ人生ってやっぱり人間の一生って儚いんだな、まあ、そんなふうに思われたかもしれません。実際にそういう一生の儚さというものを読んだ言葉が聖書の、旧約聖書の中にはたくさんあります。先ほどの詩篇の90編はそうした人生の儚さ、人間の一生をその誕生から終わりまで端的に表現した歌だと、祈りだというふうに言えるでしょう。たとえ私たちの一生が1000年続いたとしても、それは昨日から今日へと移りゆく夜のひととき、このような言葉がありました。朝が来れば人は草のように移ろい、夕べにしおれ枯れていく。人生はため息のように消え失せる。瞬く間に過ぎて飛び去ってゆく。儚い一生の命がこのように詩篇の90編には歌われておりました。また使徒書にあったペテロの手紙でもそれを引用しながら、人は皆草のようだ、草は枯れ花は散る、このように言って命の儚さを私たちに訴えております。ところが同じ詩篇は 人間の命をこのように言うんです。これは詩編の8編の言葉なんですが、ちょっと読んでみます。主よ、あなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは、神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて収めるようにその足元に置かれました。人間は神様にわずかに劣るもの、一瞬でしかない儚い命にもかかわらず、人間の命は神様にほんのちょっとだけ劣っているほど尊い。限りなく儚く、限りなく尊い私たちの生涯。人間とは一体何者なのでしょうか。この今お示しした二つの現実の前に、詩編の作者は人間とは何者なのかとやっぱり問わずにいられなかったのであります。そしてそれは私たちも同じ気持ちにさせられます。生きるということを普段毎日考えておりますので、そこだけ見ればやっぱり人間の命は儚いな、まあそんなふうに思わされます。健やかな人がたとえ80を数えても、得るところは労苦と災いに過ぎないという先ほどの詩編の言葉にうなずく人もきっと多いことでしょう。生きるというところだけを見ている人がどれほど多いことでしょうか。生きると言ったとき、普段の社会生活のことを思います。まあここにいることもそうですね。人間社会に生を受け、家族や友人と共に過ごし、遊び、働き、学ぶ、そして健康にも気を配りながら、できるだけ自分のやりたいことをやって楽しく過ごす。これが生きるということであります。社会を生きるということであります。そして健やかに80年、今はさらに90年、あるいはもっとうまくいって100年生きれば、それが人生を全うしたということになります。実際にはそれは決してたやすいことではないとは思いますが、たとえ100年生きたとしても、今日の詩編が教えるように、人生はため息のように消えていくのであります。生きるというところだけを見るならば、どうしても儚さはつきまといます。けれども聖書は私たちにもう一つの大切なメッセージを伝えてくれています。神様にわずかに劣るのが人間なんです。この言葉には途方もなく大きく、そして限りなく尊い人間の命を見出すことができるのです。神様ではありません。だから明らかに劣っているんですけれども、ほんのちょびっとだけ、わずかだけ劣っているんです。なぜそんなふうに言えるんでしょう。それは 私たちは神様からこの命を作られたからであります。神様によって与えられた命を私たちは生きているからであります。それだけではありません。もっと踏み込んだ言い方もすることができます。神にわずかに劣るという言葉よりももっとぐっと神様の方に近寄っていった言い方をすることができます。今日の第一の朗読旧約聖書は詩編からでしたけども、創世記の中には皆さんもよくご存知の天地創造のお話が出てまいりますが、その中にこういう言葉がございますね。神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された。ここにかたどってという言葉があります。英語の聖書なんかを見るとイメージという言葉が使われております。旧約聖書が書かれたヘブライ語の言葉ではツェレンという言葉だそうです。ツェレン、このヘブライ語にはですね、もう一つの意味があります。かたどってという意味と、もう一つ薄暗いとか影という意味がこのツェレンという言葉にはあるのです。かたどってという日本語と影薄暗いという言葉は随分とかけ離れた言葉のように思えるかもしれませんが、そうではありません。ちょっと言い換えてみます。神はご自分の影として人を創造された。かたどってのところを影として、こういうふうに置き換えてみました。私はこの訳は人間の命についてもう一つの見方を私たちに示してくれていると思います。私たちは神様の影として作られたのです。神様の影の命を私たちは生きているんであります。英語のそのイメージという言葉は少しその辺のニュアンスを伝えてくれているかなというふうに思います。自分の命は自分のもの、自分の命を私は生きている、普段そう無意識のうちに思っている私たちですが、聖書に言わせるとそうではないんです。神の影、神様のイメージとして私たちは生きているのです。影ですから本体そのものではありません。そして影ですから儚いんです。けれども神様の影なんです。神様の影は神にわずかに劣るものという表現と見事に重なっているなというふうに思います。ですから神様の影は聖なのです。こうして日常の社会の中で生きているとき、そのようには見えませんけれども、神様にとっては私たちの命というのは聖なる命なのであります。だから天に行かれた方々も聖徒と呼ばれるのにふさわしいのです。イエス様は今日の福音書で永遠の命という言葉について語っております。永遠の命とは唯一の誠の神を知ること、こんなふうに書かれておりました。永遠の命という言葉はどうでしょうか。皆さん 普段社会の中であくせく生きているときは、永遠の命という言葉は全く意味をなさない、まあ、こう言っていいんではないでしょうか。なぜなら永遠という言葉は、言葉を私たちは感知することができないからであります。先ほども榎本さんが子どもたちに一生懸命そのことを説明をしてくれようとしましたけど、永遠の命と言われたって私たちはそれを感覚的にあるいは頭で理解することもできないのであります。永遠の命、これは神様の言葉です。あえて人間社会の言葉でこれを表すとするならば、永遠という言葉はおそらく尊厳という言葉が最もふさわしいでありましょう。尊厳、命の尊厳といえば誰もがうなずけるぐらいに分かりやすいです。尊厳というのはイエス様の言葉で言うならば永遠の命なのです。命の永遠なのであります。影である私たちは影のように儚いけれど、神様の影です。自分の命を生きているのではなく、神様の命を私たちは生かされているのであります。神様がいなければ影である私たちも存在しえません。神の命を生きているから、わずかに劣る私たちも永遠の命を生きるのです。お祈りしましょう。恵みの主よ、御言葉によって私たちをあなたの御国に開いて、そしてそこにつながる永遠の命を得ていることを教えてくださりありがとうございます。あなたよりわずかに劣るものという素晴らしい言葉をいただいております。どうぞ社会の中の儚さはあなたとつながることによって栄光と永遠のうちに生きることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。